アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple News ラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2576回9月14日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは iPhone 買うのはこの人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日私のホーチミンの事務所のスタッフと話している時に、その使ってる iPhone が新しくなってると思って聞いたところ、ケースを変えただけということでした。でも16が出たら買うと宣言していました。ベトナムでも iPhone は人気です。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年の iPhone は春さんが買うと思います。私は買えません。アップルウォッチを優先的に買おうと思います。三浦です。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル iPad 向けの新しいマジックキーボードを開発中という記事がありました。来年に向けた iPad 向けのキーボードを開発しているという記事なんですが、これはブルームバーグのマーク・ガーマンさんが恒例のニュースレターの内容で書いていることでした。ここではミラさんとハルさんに入っていただいてまして、スミレ様は今週お休みです。新しいキーボードは iPad が iPad Air 向けに設計された廉価版になるというんですね。金属製のパームレストのような高価な部品はないですけども、おそらくファンクションキーを含むいくつかの新機能が搭載されるはずだそうです。
新機能、
iPad のキーボードで文句を言う人といえば一人思ったかなんとか言って買ったけどもう使ってないと思うんですよ。
それは最初に出た時に、マジック iPad 向けのキーボードが最初に出た時に買いましたけども、
はい、何回買ってるんですかそれ。
いや1回だけですよ。
あ、それだけ。
うん、
なんか以降もいろいろ買っては、
いや、アップル純正のキーボードは2回買いましたね。
はいはいはいはい。
マジックキーボードと、その前に一つ確か出てたんですよ、マジックキーボードじゃないキーボードは。
それはどうやって使うやつですか。
iPad 専用なのでカバーになるやつですね。
ああ、はいはい、うんうん、マジックがつかないってことはどういう。
あ、マジックキーボードフォリオやった。
うん、そうやったらマジックキーボードなんじゃないですか。
マジックキーボードですね。
そうそうそうですね。それもなんか重いとか言ってませんでした。
うん、重いのと打った感じがいまいちのと、何よりもやっぱり iPadOS 自体がキーボードを便利に使うような設計にはなってないと私は思ったんですね。
うん、それを買ってから思ったの。うん、
買ってから思いました。
そうやね、うん。変わる前から思ってて買えへんもんね。
変わらないんですね。
もうそんな返品してよかったんですよ、すぐに。そこまでは思わなかった。
そうですね。頑張ってしばらく使おうみたいな感じで使ってましたけど。
はいはいはい、はい。
確かにすぐ返品してもよかったかもしれないですね。
なんか。あら。
薄いボディのキーボードやから、やっぱりどうしても打鍵感がこう足りない？なんかそんな感じですか？
いや、打鍵感は私前から言ってるようにそんなに深いやつは好きじゃないので、はい、なんかでもしっくりいけなかったんですよね。やっぱり一番大きいのは iPadOS がキーボードの利用を前提と全くしてないっていう風に私の思えたので。
でも文章書くアプリやったらそう通りになってんちゃいますもん。
いや、結局は MacBook、ラップトップ使う方が圧倒的に便利なんですよね。
まあ、トラックパッドついてるけど、iPad のキーボードでもね、
現実に似てますけど、いまいちでしたね。
やっぱりカーソルがあるのとないのと全部違いますわね。
いや、カーソルも出てくるんですよ、ちゃんと。
出てくるけど、普段使いの時にはカーソル出てこないじゃないですか、iPad は。
そうですね。いらないですからね。
そのアプリから離れてしまってなんかしたい時に、カーソルありきでできへんから、結局、次回触ってっていうなる。
マジックキーボードつけるとカーソル出てくるんですよ、ホーム画面とかでも。
あ、そうなの。不勉強ですよ、持ってないもんで。
そのアプリ選択してタップするようにできるんですけども、トラックパッドで。
はいはいはい、うん、まあいいじゃないですか。もう全然大丈夫なんじゃないですか。
いや、全然違和感しかなかったですね。やっぱり iPad は手でタッチする操作、あるいはペンでする ていうのが前提の設計なんだなと思いましたね。
ペンほとんど使うことないねんとか言って。
ペンを使ってますよ。
ほんまになんか。
ペンで絵を描くことがないんですよ。全く。メモとしてはすごくよく使ってます。
まあでも廉価版でちょっといいのが出るっていうんであれば期待して。私は本当キーボードいらない派ですから、もうね、使うことがないんですけど。喋って入力したらええんですよ。ダメですかやっぱり。その。
私まだそれできないんですよね。
ああ、そう。いや、横に人がいるような外は嫌ですよ、私も。自分で家に一人でおるときだったら別にそんなのいいじゃないですか。それはやらない？
やらないですね。なんでしょうね。やってもいいんでしょうけど、たまにベトナムでローカルの英語喋れないような人がいるようなお店に行ったときに、はい、Google 翻訳でこうやり取りするんですけど、
はいはいはい、
お店の人は Google 翻訳でその音声入力を結構するんですね。ベトナム語で喋って、はい、で日本語なり英語で見せてくれるんですけど、私は iPhone でキーボードで入力してますね、
はい、Google 翻訳とか、まあ、翻訳アプリで弱点は喋った方の声をちゃんと捉えてるかどうかが、いい加減に捉えて翻訳されてると全然通用しないんでね、向こうにな
んか不安があるんですけど、でもそのベトナム人のスタッフ、店員の方が Google 翻訳で音声入力して見せてくれるのは大概ちゃんと分かりますね。
うん、でもベトナムの人は普通にスマホにメッセージとか入れるときってやっぱり喋って入れてるんです、はい、それでもキー叩いて入れてるんです。
いや、キー叩く方は圧倒的に多いと思いますよ。
やっぱりそうなる。中国の人はもう今ほとんどキーやらずに喋って、ああいうメッセージで入れてますよね。要はキーでやるとむちゃくちゃ難儀なんですよ、
うん、あ、中国語の入力が、
中国語でキーボード入力するときに iPhone なんかの iOS の場合はもう我々でもほら日本語でひらがなローマ字で打ったら候補出るじゃないですか、
うんうんうん、
あれがもうずらっと候補すぐ出るんですよ。 N で始まる単語とかバー出るんですよ、
うんう
ん、で次どれか押したらもうその次の関連語とかもうすぐ用意されてるんですよ、
うん、
でもそれで追っかけていってもいいけど喋った方がやっぱ早いんでしょうね、うん、あれ、
うんはいはい、
いや日本語でもちゃんと喋って入力する方が早いのは早いとは思いますけどね、やっぱりね。
そうですね。周りに何言ってんか丸聞こえになるのが恥ずかしい。
それもありますし、なんか抵抗がありますね。
YouTube 見てましたら、X の方にもポストされてたんですが、3D プリンターでちょっと便利なドックを作ったっていう方の動画が上がってまして、スコット・ユージャンさんという、はい、これはどこの国の方ですかね、男の人で。Making an iPhone Standby Mode Dock with Overwork と書いてまして、いわゆるホテルに置いてそうなデジタル目覚まし時計、
うん、はい、昔のホテルって感じですよ。
昔のホテルかな、埋め込みじゃないですね。
はいはいはいはい、
でのようなボディなんだけど、画面のところは実は iPhone をはめ込むっていう仕組みになってて、
はいはいはいはい、
置き時計のボディのところの天面には、まあ、地位充電みたいなね、あれ置いてあって。AirPods とかのケース置いとくとそのままそれも充電してくれると。iPhone はそのボディにはめ込むだけかと思いきや、はめ込むとこにはマグセーフの充電台もついてて、充電しながら時計の役目をしてくれるという。
面白い。
ホライゾンモードにするとね、時計表示になるから、まあそれがちょっといいんですけどね。あれ、嫌言う人結構いますね、あの時計モードなんのが横にした時に。
あ、そう。
設定で切ったらええねんけど、あの、今デフォルトであれ時計になってるんですよ。
う
ん、
デフォルトはそう。
そういうね、個人で作ったっていう方の動画が出てました。これそのうちメーカーさんがどこかこれ作ろうとかいうのも出てくるんじゃないですかね。
うん、商品化してもいいと思いますね。
うん。うん。どうす、こういう置き時計は、置き時計とかこういうのにラジオがくっついたような昔よくありましたけど、そんなお家にないですか？
昔はありましたよね。今ないですね。
どっちがいらなくなったんでしょう。時計がいらなくなったのか、ラジオがいらなくなったのか、多分両方やな。iPhone 行くわ、マグナムどうやってたらもう足りるもん。
そうなんですよね。
朝起きて iPhone なかったらどうします？置いたはずの iPhone がそこにない。
あ、それは大混乱ですよね。
探すアプリですわね。
あ、そうですね。う
ん、ね、はい。探してもない。
もうそれは大事ですね。うん、
大事ですね。
iPhone を時計にするんであれば、TBOS のお話もありまして、Apple チャンネルにあった記事で、TBOS のスクリーンセーバーを Mac で再生できるようにしてくれるアプリ、Aerial が MacOS 15、セコイアのスクリーンセーバーに対応という記事で、TBOS はお二人使ったことないですよね、多分。Apple TV も
ないです
ね。
Apple TV って立ち上げたままずっと置いておくと、スクリーンセーバー始まるんですよ。
うん、
でそのスクリーンセーバーっていうのが、高速道路で渋滞してるところ多い上から俯瞰で、撮影していってる動画とか、なんか湖のところにこう大きな川からこう水が流れ込んでるところの風景をこう上からかなり遠いところから撮ってるとか、 うん、動いてはいるけども、かといって激しい何か動きがあるわけじゃなくて、常に同じことをやってそうな風景景色の、
あれでもソノマにはついてると一緒じゃないの、
はい、CG じゃなくて実写やと思いますけどね。
ソノマもついてますよね、うん、ソノマもそんな感じですね、
はい、
ソノマにそんなスクリーンセーバーあるの、
はい、
そうなんですよ、からわからない
確か私スクリーンセーバー全然使わないですけど、うん、はい、確かありましたね、
はい
はい、まあ、それがセコイエで、このアプリがあるってことはやっぱり違うものが見れるってことでしょ、そうじゃないの、
なんだろうね、 TBOS 用とは違うってことですね、多分ね、
多分ね、
うん、うん、
でないとこれ作った意味ないもんね、
そうね、うん、
お二人ともまだセコイエにはしないですね、
セコイエまだ出てない、
出てない、
いや、いやベータとか、
このああ、ベータは全然出てないです、
ね。はい、私はセコイアはちょっとまあ様子見ますけど、多分1ヶ月以内にはセコイアにしようかなと思ってます。
おう、
うん、
そうだ、はい、今思い出した。三浦さんに、
なんだろう。
セコイアといえば、3D といえば、
違うか、うん、
メタセコイア。
ああ、無料になったってやつね。
ああ、知ってましたか。
はい、
説明しますと、メタセコイアという 3D のモデラーソフト。ポリゴンをね、いろいろ形で作るっていう。で、これが昔は有料で配布されてたわけです。で、うん、Windows 版しかなかったんです、長らく。で、うん、Mac 版が出ればいいな思ってたら、ついに Mac 版も出てきまして、あれ何年ぐらい前、5年、8年、もうちょっと前、
もっと前じゃないかな。
で、出た時すぐ買ったんですよ、私オンラインでね。
ああ、はい、はい。
でもアップデートして、アップデートしてかけてかけて、まあまあ、最初1個買っただけやけど、
うん、
ほんなら、この間発表があって、9月入ってから、スタンダード版は無料になりました。
そうなんですよ、ね。
言うほど使い込んでなかったな、そういえばと思って。またやってしまったと思って。3D アプリを買ったら、あとは使わない派っていう。
使わず、サポートが切れていく状態。
サポート切れていくまで使わない派。やってんねんっていう。なんか、プロが出たんですね、メタセコイアプロ。
そうらしいですね。
ね、プロバージョン。はい。はい、あれ、確か大阪の方ですよね、作ってるの。
あ、そう。
うん、確か、
はい、すごいですよね。
そうですよ。Windows 版から始まったらもう方20年近くやってるんじゃないですか。
だと思います。すごい長いソフトですね。
うん、ね、そう、うん。独特でもないか。普通にまあまあポリゴンモデラーなんだけど、覚えるのが大変でね、あれも。
ああ、そうなんですね。
ま
あ、
ブレンダーも大変やけど、メタセコイアもやれるまでがしんどいな、難しいなっていう。
うん、
あの頂点編集がもうちょっとこうリニアにできるといいなっていうのは。
うんうんうんうん、
あるにはあるんだけどね、3D のことを思い出してましたよ。
そうですね。もう出た出たと私も思いながら、それには触ったことなかったので、知ってはいたけど、はい。
はい、あどうですか、もうあの iPad でアニメーション作るアプリ、名前ももう今すぐ出てきてんだけど、うん。
ドリーム。
サードリーム、ね。
ドリーム
です
ね。ドリームか。
どうですか、
触ってないね。でもね、たまに X とか、まあ、普通に見てたら、本当に短い動画でも、アニメーションして、ああ、こういうの面白いな、作ってみたいな、あ、これ作るんだったら、あのソフトだなとかって思うけど、なかなかちょっと始めても、大したものできないと挫折しても、もうお蔵入りみたいなね。そうですね。そこをなんかめげずに続けていけば上達するんだろうけどね。
プロ野球の試合見た後で、うん、家の近所でバット振ってる小学生みたいな感じになってしまってるのかな。
モチベーションキュッと上がってね。
僕もいつかみたいなこと言って、
ね、
やってるのかな。だからね、だから YouTube とかでも見てても iOS 版もあるので、ね、アニメーションメーカーとかね、ナオミなんて名前のね、アニメーションアプリ見つけましたよ。うん。割と手書きでオニオンスキンみたいなのもあるんやけど、うん、どれもね、サブスクなんですよ。
あ
だから、そう、あの、我々が大好きな、そこそこの金額で買った後触らないっていうあれができない。
そうそう、そう、ね、安いけど、して取られちゃう、
安いけどずっとお金取られていくっていうね。
そこはね、ちょっと要注意。そういうのを気にせずサブスク入っちゃって、気づかずに、延々と金取られるのが一番もったいないからね。
そう。あれ、サブスクも一回も触れんかったら、今月免除とかいうのを自動的にしてくれたらいいよね。
会社潰れちゃうよね、それね。半分以上はそれで収益得てるっていう話もありますからね。
まあね、そりゃそうやわね、
うん
うん。でもまあ、なんかおまけしてよっていうか、ダメかな。
特に我々みたいな人種はね。
はい、フェットネスジムと一緒ですよね。
そうそうそうそう。そうです、そうです。
フェットネスジムって、ハルさん言ってたんでしたっけ？
何回かあります。
何回もある。
寄付して終わりっていう、
ね。寄付してね。そうそうそう、そうな。
どれぐらいの期間のお金を納めるんですか？
鮭というか毎月ですよね。
あ、毎月で、
うん、毎月で。そうそうそう。最初ちょっと頑張るんですけど、そのうち、ジャグジー行くだけになって。
アプリの話が出たところで、iOS アプリ、何気なくアップストアで単語入れて、ずらーっといっぱい見たことないアプリが出てくる中で、これはと思うのを紹介する私ですけども。うん、はい。今回見つけたのは、着せ替え歩数計のランウェイドール、お散歩してキャラメイクというアプリで iPhone にも対応します。歩くだけで可愛いファッションにする女の子着せ替えゲーム。
うーん、
ね。なんか独特のイラストですよね、これ。
そうですね。
ちょっとレトロっぽいのかな、この絵は。
レトロっぽいのか、外国の方がこういう絵柄が好きそうな気もしますけど、どうです？
そうですかね。
うん、なんとなく、クリッとしてね。
うん、一応ね、これ、ビジョン OS にもね、対応するみたいですけどね。
そうなんだ。
お
ー。ドールと一緒に歩こう。ランウェイドールはあなたの日々の歩数と連動して遊ぶ無料の歩数計アプリです。自分が歩いた分だけ素材やコインをゲット。ね、で、そのコインとかで買って。女の子をいろいろこうおしゃれにして、うん、フォトスタっていうね、アプリ内 SNS ですって。アプリ内 SNS ってどういうこと？それまた外でそんなアプリ持ってる人と繋がるってこと？
多分。
ね、
多分。
そうでしょうね。一応このアプリのカテゴリーがソーシャルネットワーキングのカテゴリーになってるんで。
はいはい。で、こんな人におすすめ、運動不足が気になる。ダイエットがしたい。単純に歩くだけだと飽きてしまう。
わお。
はい。で、手軽に運動したいけど同時にゲームもしたい。着せ替えアプリゲームを探してる。それはないか。
それはないな。はい。はい、でも大部分当たってしまってるね。
はい。いや、ちゃんとアプリ内課金でダイヤが買えるようになってますんで。
は
い、
ああ。
運動しなくてもいいかもしれないですね。
なるほど。
はい。あと、おばあさん邪悪な修道女という、修道女ですよ。修道女じゃなくてね。怖い家脱出ゲーム。タイトルがすごいけど。おばあさんの邪悪な修道女を始めましょう。あなたはおばあちゃんと邪悪な修道女に誘拐された友人なので、あなたは神秘的なお化け怖い家に閉じ込められてます。何日本語おかしい。このホラーおばあちゃんと邪悪な修道女のからなる脱出する必要がありますとね。はいはい。これね、スムーズで簡単なゲームプレイコントロールでこれやってみたんですけど、
はいはい、
まあ全然嘘ですね。このね、モデラーで、どうやったらこんな、ええ加減なモデル作れんのよぐらい、こう、はっきりしてない。その、
そうなんだね。
なんかね、適当に作って掘り込みました感が強いんやけど、はい、その動きも、モンスターみたいなこういう怖いものやったら、こう、ゆっくり、こうやってこう来たら怖いんやけど、チューチューチューって走っていくだけで、行った先が見えてるから隠れるわけでもなくて、なんやねん、これっていう感じがあって、あんまりホラーじゃないよな、これは、と思いながら、ちょっと見てましたよ。
でも、章が分かれてて、今回 2.1 ということは続きもってことですね。
そうなん、そうなん。でもね、他も大体同じような絵やから、多分大差ないんちゃうかなっていうふうに思いますけどね。はいはいはい。まあ、スマホであんまりほんまに怖いゲームってあんまり当たったことないですね。怖いとか言ってても途中で広告出たりするから、まあ。
最新のバイオハザードとかは iPad しか対応してないんでしたっけ？
最新やったら PS 版の方が最新なんじゃないの？
あ、いや、というか、アップル製品に、こう、公開している、うん、最新
の。そうですね。確か iPad の方ですよね。
うん。
うん、あ、やるんですか皆さん。
いやいや、やらないですよ。あんな怖いのは。やらないですよ、やらないですよ。無理無理無理。うーわーと、う
ーわー割とゲームからできた映画としては当たった方ですよね。
そうですね。
ね。
はい。
うん。うん、まあ、マリオのあれはそんなに大ヒットではなかったし、今、任天堂が、その CG でやるマリオの映画は当たってますけど、もっと前の役者さんがやるマリオの映画があったの覚えてます。
ああ、なんか、噂だけは聞いたこと
が。あれがね、もう一つあんまりヒットしなかったんですよ。ファンは見に行くいう程度で。
うん、
トゥームレーダーの映画が当たるまでは、ゲームはあんまり映画では当たらんってずっと言われてたんですけど。
うん
バイオハザードの最新版っていうのは、
う
んはい、バイオハザードビレッジですかね。
ああ、確かそう、ビレッジやね。
やったら Mac 版あるんじゃないですか。
あ、ほんまですか？
あ、ありますね。バイオハザードビレッジ 4Mac ありますね。
はい、
4,990 円。
あ、でもそう、そんなに高くないですね。
そうね、
うん。iPad 対応してますね。iPhone は対応してないですよね、多分。
いや、iPhone および iPad の、
はい、
うん、使えると
かありますね。iPhone ありますね。バイオハザード。
ああ、そうなんですね。
うん。
はい。
iPhone は、 iOS17 以降で A17 プロチップ以降を搭載したデバイス。それなりにスペックはいりますよってことですね。
要件がそうですね。
そういうなんか変わった世にも奇妙なゲームのことを奇ゲーっていうのを知ってます？
あ、そうなんですか。
うん、奇妙な奇にゲームで書いて奇ゲーなんですけど。
はいはいはい。
ガラージュかな。
ガラージュ。
ガラージュ。ガラージュこれ iPhone 版もあったと思うけど、カタカナでガラージュっていうね。あ、アップスターにあるわ。
ある
けど。幻のアドベンチャーゲーム、ガラージュモバイル版。
あ、幻なの？じゃあ、だいぶ前に出てたってこと？
そうですね。99年に PC 用でさっき出てたっていう。
へ
ぇー、はい。割とその噂にはなってくるけど、やったことない人の意見が多くて。
うん。
なんか。
ああ、でもこの、見たことありますね。
うんうん。
やったことあるんですけど。
はい。20万円のゲームが600円で遊べるのはお得って書いてある。
20万円
今700円に値上げしてますね、これね。日本の方が作った日本のね、ゲームですけどね。こう言うたらええのかな、これは。古い薬局のような、なんか明治時代の薬局のようなところに行くと、骸骨の、なんか仲間みたいな人がいて、精神治療装置にかけられた被験者が自らの精神世界に入り、生体機械としての異形の姿になった主人公が、その世界からの脱出を目指すゲームです。謎、これも謎解きですね。
気持ち悪そうじゃなければやるんですけど。あ、まあ、それだけこの、こういうのがお好きな人にはたまらない。ものだと思いますね。ま
あ、三浦さんも親御さんとしてお子さんが、まあでもこのゲームをね、まあ仮に見つけて、はい、面白そうとか言ってやってたら、やっぱ止めちゃいます、う
ん、いや、参考までとはいえ、年齢の表示あるじゃないですか。
ありますね。はい。
あれで年齢を超えてたら、認めますよ。
うん、
基本は認めます。私の好みを押し付けるのは私良くないと思ってるので。
はいはいはい、
はい。はいはい。せめてそれが、ね、クリアしてれば、うん、OK としています、うんうん。なんならちょっと超えてても OK としています。でも、その時は少なくとも全部中身見てるんですね。申請が来るので。はい、で、あまりにも人を傷つけたりするっていうのは、今のところ認めないようにしてて、レーティングと、はい、中身を見て、うん、はい、人を傷つけてなければ、傷つけてるというか、まあ、戦争ものとかね、どうしても、年齢、ある程度年齢を超えると、そういうのあるけども、その、どこまでグロテクスかみたいなところはちょっと確認はしてますけどね。いきます。
ヒラリーさんからは9月の3日ですけども、X のポストでいただいてます。アメリカンなネタですね、と言われてまして、これは、アボーンさんという方が、走る iPad は1回の充電で 1200km 移動可能、ホンダモトコンパクトを購入した YouTuber がやりたい放題。という、ヤングマシンのね、記事を。ヤングマシンというオートバイ雑誌のウェブサイトの記事ですね。
うんうん、
バイクズ&バーズという YouTube チャンネルの人が、ホンダのモトコンパクトという昔モトコンポいうのがあったんですけど、それの電動バイク版をね出してるんですが、それを買って乗り回してるっていう動画ですね、で、なんかそれに iPad に見えるようにボディをしてたんですね。
フェイント、そうです
ね、アップルマークつけたりね、はい、カメラの絵描いたりしてね、
はいはいはい、本当ですね。
これは乗り物、
乗り物ですね、
乗り物ですね、
でも電動やからそんなにトルクもないしあれなんですけど、そもそもモトコンポっていう車の後ろに積むこと前提に小さく作ったオートバイがあったんですよ、
はい、
オートバイって原付バイク
だよね、ありましたね、
うん
うん、
その1回しか作れんかったけど、やっぱマニアがいて、もう今でもこう古いの直してみんなモトコンポ乗ってる人はいるんですけどね、お世辞も乗りやすいとか乗った気持ちのいいバイクじゃないんだけどね、お尻痛いし全然スピード出えへんし。
これ日本でもこうあるんですか？
日本はね、買えるのかな、
オートバイ免許って乗れるんですかね、これね。
原付免許に乗れるはずですよ。
原付、ああ、なるほどね。はい、
モトコンパクト、日本では、アメリカでは去年の11月から販売されてますけど、日本もまだ可能性がどうとか言われてる状態ですから。
ああ、なるほど。
うん、まあまあ、輸入とかいう方法もあるかもしれないですけど、乗り物の時は乗り物の時で、技的じゃないけど、いろいろまたあるのかもしれないので。島徳さんから9月の5日ですけど、 Apple TV 4K 全く興味なかったけど、 Apple Music Classical もちろん対応、グラモフォンのステージプラスにも対応、唯一の据え置き機器ってことならクラシック用ネットワークプレイヤーとしていい感じに見えてきた、まあ一応10日の発表会待ちでといただきまして、あ、 Apple TV 4K を買いたいかなという気持ちになってるんですね、
うんうん、Apple TV 4K でもクラシカル対応してるんですね、 Apple Music Classical
ね、
Apple TV いいですよ。全然説得力ないですね。すいません。
どれぐらい使ってますか。
今年まだ1回も使ってない。
もう後半もだいぶ行きましたよ。
ね、はい、頑張って今度使おうと、はい。片岡さんから9月の2日ですね。9月1日の公開録音大変残念でした。ただ自分は千葉に住んでいるので土曜開催だったらいけたのにとも思っておりました。次を企画されているとのこと、もう一回チャンスが来たと思い楽しみにしております。9月10日を超えてのイベント楽しみにしておりますといただいてまして、最後の9月10日を超えてっていうのはアップルの発表イベントの件ですね、はい、いただいてまして、そうなんですね、千葉からもしお越しいただいてたら本当申し訳なかったですけど、で土曜開催の方がいいというご意見。
ああ、そうですかね、まあ、
そういう方もいらっしゃるでしょうね、翌日のこと考えてね、
まあ、この場を借りて先にオンラインチケットをご購入いただいている皆さんも本当申し訳ありません。ちょっとまだ返金のための段取りのやってまして、ちょっとそれは時間がかかることなんで、ずいぶんお時間いただいてしまってます。早々にできるようにと今進めてますんで、もうしばらくだけお待ちください。でまた仕切り直して、今回台風で飛んだね公開録音の分やりたいんですけど、火のすり合わせがなかなかうまくいかなくて、ちょっとまだちょっと
ね、
ずっとやってます。この前も YouTube で配信やったらどうか論をなんかアンケートちょっと取ったことありましたけど、私の中で2つぐらいちょっとアイデアがあったんですけども、
はい、
今ニュースパートとコメントを別々にしてるじゃないですか、
うん、
昔はニュースを先読むコーナーがあってコメントはなくて、それの感想を喋るのが後半のコーナーだったんですね。
ニュースを
先ニュースのタイさっき、ニュース読んじゃうんですよ。
読んで
4つ5つ全部読むんですよ。
どんど
ん読んでいくんですよ、はいはい、それだけで10分ぐらい使うんですよ。
そうですね、
で残り5分から8分ぐらいで松尾さんとあのニュースはこうこう言って終わるだけやったんですよ。 YouTube でニュース1個読んでトークするけど、その直後にそのニュースに一番近しいコメントとか X のポストを拾って読んでっていうのをやったらどうかなと、普通の民放ラジオなんかの割とリスナーさんからのメールとかコメントを SNS を拾うタイプの番組はそうですよね。なんかこうアーティストさんの特集がなんかやってて、こうこうで話した時に、あ、そういえばアーティストのファンという方から今 SNS いただいてます、こうこうこうですねと、皆さんも好きなんですねって、来週のイベントコンサート行かれますかねみたいな話をして、またまたどうか話するっていう途中途中にね、その拾って入れていくいうスタイルがあるんですが、で YouTube はそれにしたらいいのかなという。
でもそれはライブ配信でないとやりにくくないですかね。
タイムラインに書いてくれた人、
そうそうですね、
そのニュースとそうですよね、
ニュースに関するコメントはねその時に来るんで、
ただ、まあ、1週間の中でアップルのニュースガチっていうものがそんなにこう、たくさん何十も何百もあるわけじゃないので、
そうですね、
YouTube 見てる人がなんかアップルと関係ないニュースばっかり聞かされるのも嫌でしょうし、ポッドキャストを2番手にするのも嫌だから、そこをね、もうちょっと回数あれやな、その回数っていうか YouTube を週1ぐらいで出すか、そういうのを作って、でもそうだったら毎週ライブやらなきゃね、
そうな
る、ね、それはしんどいね、それはしんどいですね、まあそこは単純に考えて普通の配信を翌日 YouTube で出す、ポッドキャストの人は最新が聞けるという優越があるし、 YouTube の人はまあ出会って初めやから、まあそんなもんかなと、聞けばなんだこれ実は前の日にもうさっき出てるんやって、あ、ポッドキャスト登録したのじゃあそっち聞くわとなるかなと、
でもそれは前にあったダイジェスト版とあんまり変わらないような、
でもダイジェストやったらツッコんだ話まで言ってないから、もう30分丸々それで出してしまったら、
ああ全く同じものっていうことですね。
でポッドキャストのワンボタンの声を知らなくて YouTube で見つけた時はそれはそれで楽しいと楽しんでもらえるかなと思うんで、とりあえずねちょっと YouTube さんの力を借りてやっぱりリスナーさんを増やしたいというところなんですよ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。 9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月17日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。